秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
今日のメッセージの内容は主の手の中にです。ヨハネの10章を続けて見ていきたいと思いますけれど、先週私たちはイースターを祝いましたね。楽しかったですね。そして礼拝の時ではイエス様が私たちの良い牧者であることを見ていきましたね。この数週間本当に良かったですよね。イエス様がどのように私たちの牧者であることを見ることができてね、本当に良かったです。本当に私たちは羊として、私たちの羊飼いに完全に委ねる、no、頼っていますね。頼っています。でもイエス様が私たちの良い牧者であるからこそ、私たちの命、人生、生活は豊かです。先週私たちは、私たちの良い牧者は私たちがいた危険から救い出してくれるために命を捧げたことを見ていきましたね。イザヤでは私たちはみんな迷子の羊のようにさまよっていて、さまよう中で私たちは自分が危険な目に遭うときたびたびありますよね。そのような危険のもうど真ん中に、獅子の口の中にもう自分が入っている、自分がさまよったことで獅子の口にもうつかめられているところで、イエス様が登場して現れて私たちを獅子の口から救い出してくださった、そのような偉大な救いを私たちに与えてくださいましたね。でもそれをするためには、イエス様は自分の命を代わりに捨てなければなりませんでした。でもイエスの死でイエス様の牧者のストーリーは終わらないんですよね。3日目にイエス様は蘇りました。イエス様がヨハネの10章の17節で、イエス様は生き返るために死なれたと書いてあります。私が再び命を得るために自分の命を捨てるからこそ父は私を愛してくださいます。弟子たちに、大丈夫です。死にますけれど、復活するために死ななきゃいけないんです。メインは復活です。でも復活するためには一応死ななきゃいけないので、死にます。でも3日後に、私は生き返ります。その通りに、弟子たちはびっくりしましたけど、そんなことあり得るわけないじゃんと思いながら、イエス様は本当に復活したんです。で、それによって私たちに、本当に、ただ悪魔の支配からだけではなく、死そのものの支配から、私たちを救い出す、偉大な力のある牧者、羊飼いであることを、私たちに示してくださいました。だから、イースターは、私たちにとって素晴らしい時なんです。だから復活を覚えて、その復活は私の、いつかイエス様が復活したように、私もイエス様の力与えられているものとして、イエス様の力によって復活するんだっていう確信を持つことができますね。すごいね。イースターは、復活は。それだけじゃないです。イエス様は私たちの良い牧者のもう一つの理由は、力を持った羊飼いだけではなく、優しい愛を持った羊飼いであります。ちょうどイエス様は私たちを深く知っているように、イエス様は私たちもイエス様を深く知るようにしてくださるのですね。14節も先週見ましたね。私は良い牧者です。その一つの理由は、私は私のものを知っており、私のものは私を知っています。これってすごいです。 イエス様は良い牧者の一つの理由は、私たちに親しい親密な関係を与えてくれるからです。イエス様と共に歩むときに、イエス様の力だけではなく、イエス様の存在をも経験することができるんです。考えたことある？これって。なんで僕たちのような人間が、正直宇宙の中でそんなに大したもんじゃないですよね、私たちって。人間って結構ちっぽけなものなんですよね。でもなぜこんな僕たちに神様の存在がわかることができるのでしょうか。なぜ私たちが見えない、見える範囲もすごく狭いじゃないですか。感じる範囲も狭いじゃないですか。聞く範囲も狭い中の、このような私たちに神様の存在の理解ができるかというと、神様がわざわざ私たちにご自分を示してくださったからです。自分ではそんなことは理解することはできないです。しかし、神様は自分の羊を知っているだけではなく、自分の羊がイエスご自身羊飼いを知るようにと、自分を羊に示してくれるのです。一緒にいてくれるのです。子供たちがお父さんのことを考えるとさ、お父さんは子供をよく知っていても、お母さんは子供のことをよく知っていても、子供が親を知る一つの方法は、一緒にいてくれるときじゃないでしょうか。一緒に遊んだり、一緒にブランコに乗ったり、一緒に滑り台を滑ったり、時間を過ごすことで親を知ることができますよね。神様は、イエス様は、私たちにご自分の存在を与えてくれることによって、イエス様のもの、羊はイエス様、羊飼いを知ることができるようになるのです。これから、これだからこそ、イエス様は私たちの良い牧者です。ね。今日は、この続きで、イエス様の力を続けてみたいと思います。牧者としての力。で、今度は、私たちを救い出す力だけではなく、私たちを保つ、守ってくれる、安全を保つ力を見ていきたいと思います。今まで私たちは盲目の男性、生まれつきの盲目の方がイエス様に癒された話を見ましたよね。で、その話の流れで今までずっと話してきたのが良い牧者であるイエス様の話でした。その会話が終わって数ヶ月後の後にイエス様はもう一度エルサレムの神殿に戻っているので、ここから一緒に見ていきたいと思います。ヨハネの10章の22節。その頃、エルサレムで宮清めの祭りがあった。時は冬であった。冬の時です。23節。イエスは宮の中でソロモンの回廊を歩いておられた。うん。ユダヤ人たちはイエスを取り囲んでいった。あなたはいつまで私たちに気を揉ませるのですか？あなたがキリストならはっきりと言ってください。ユダヤ人たちがまたイエス様のところに来ましたね。今度は絶対に逃がさないように取り囲んでるんですね。今までよくイエス様を罠にかけようとしましたね。どうにかしてイエス様は自分は神である、キリストである、メシアであることを言わせようといろんな罠にかけようとしましたけれど、なかなかイエス様を捉えることができない言葉で、何かの冒涜を言えば、殺す。立法で殺す権威があると、一生懸命イエス様を捉えようとしましたけれど、なかなかできないので、もう今回は、もう罠をかけるよりも、もうそのままストレート直線でやってみましょう。あなたはキリストですか？正直に言ってください。で、逃げないように取り囲んでるのね。もう大ピンチのイエス。じゃないね。もう本当にイエス様が嫌っていましたね。イエス様の答えはどんな感じでしょうか ?25 節。イエスは彼らに答えられた。私は話したのに、 あなた方は信じません。イエス様はストレートに言うんですね。もう何度も言ってます。でもあなたは信じないんです。私が父の名によって行う技が私について、証ししているのにあなたは信じない。でも後で見ましょう。イエス様は最初に言ってるのは、私は話したのにあなたは信じません。イエス様は何度も何度も自分の存在をみんなに伝えましたね。覚えていますか？私はある。私は命です。私はパンです。私は世の光です。私は良い牧者です。いろんな方法を通して、エゴエイミー、私はあるという言葉を使って、自分の存在をいろんな人に伝えているのです。多くの人はイエスの言葉を聞いて、イエスが本当に救い主であることを理解して、イエス様を信じたにもかかわらず、その同じ言葉を聞いているこのユダヤの人たちは、なかなか、イエスの言葉に耳を傾けることができなかった。理解をすることができなかったのです。でもイエス様の言葉だけじゃないんです。イエス様の行いも同じだったんです。私が父の名によって行う技が私について証ししている。イエス様はいろんな奇跡をされましたね。例えば、このちょうどこの時には盲目の、生まれつきの盲目の目を開いたり、足の苗た人の足を38年間歩けない人の足を一瞬で癒したり、大勢の群衆に食べ物を5つのパンと2つの魚で与えることも、食事を与えることもできたし、もういろんな奇跡、ヨハネは7つの中のもう6つを話しているところですけれど、もういろんな奇跡をしているイエス様です。その奇跡をしている一つの理由は、イエス様の存在の証明としての印でした。本当にこの方は神の子ですよということを人々に伝えるためでした。面白いことは、私たちは見ませんでしたけれど、盲目の目の目を開いた後に、ユダヤ人自身も、イエス様をどうしても認めたくないにもかかわらず、その奇跡について、もう、揉めていました。ある人は、この人は神の子じゃないのか、ある人は、いや、絶対違うよっていうことで、お互いにも、議論し合っていたぐらいの、証明でした。絶対に認めたくない人も、議論しなきゃいけないぐらいの、証明であった、見業でした。しかし、彼らは、そんな偉大な見業を見たにもかかわらず、イエス様を信じようとしませんでした。26節。そんなことをして証ししているのに、あなた方は信じません。信じない。あなた方は、私の羊の群れに属していないからです。彼らはなぜ信じなかったのですか？イエス様の羊ではなかったからです。イエス様はここで救いの全貌を示しているのです。私たちが見える人間的なこの地上の人間からの視点と、天にある神様からの視点を私たちに今ここで示しているところなのです。まずは、イエス様は誰であるかを知らない一つの理由は、見たことを信じないと決めた人たちでした。信じなかったからです。で、もう一つの面は、ここで見えることができるのです。イエス様を信じない理由が、イエスの羊の群れに属していないからです。私たちは時々これを読むと、この人たちは、イエス様を信じなかったから、群れに属していないと読みやすいですけれど、ここが書いてあるのはその逆なんですね。イエスが言ったのは、あなた方は信じません。あなた方は私の羊の群れに属していないからです。君たちは私の羊ではないから信じないのです。 イエスの羊飼いとしての声を信じ受け入れることができない。覚えていますか？羊飼いたちの話を最初してた時に、羊飼い、いろんな羊飼いが町の外の近くの群れの、囲いにいろんな羊を入れますね。何個かの羊飼いの、羊の群れが入っている中で、羊飼いが呼ぶと、おい、羊たち、羊たち、羊、まあ、特別、適当なね、呼び方で、カモンベイビー、カモンベイビーって言うかどうかわからないけれど、羊たちを呼ぶときに、その羊飼いの羊が来るんです。後の羊は、別の群れの羊は変な人だなと思いながら、ずっとその囲いの中にいながら、羊飼いの羊だけがやってくるのです。そのような風景をイエス様はここで言っているのです。君たちは私の羊じゃないから、呼んでても後についてこない。私たちは聖書を学ぶところで、時々、この人間の視点、信仰と神様の御心である天の視点を、どっちかを優先したくなりたい時もあると思います。人間の選択か神様の御心、どっちなのか。正直、両方なんです。両方なんです。面白いのは、イエス様はここで天国の視点を人たちに示しているんですね。君は信じない理由は私の群れではないからです。神様の御心を示している中で、同じ人たちに後で面白いことを言うんです。37節、38節では、イエス様はこの同じ人に私をどうか信じてくださいと願っていることも見えるのです。37節で、もし私が私の父の御業を行っていないのなら、私を信じてはなりません。私の行いが本当に救い主であることを示してなければ、私を信じなくても全然大丈夫です。38節、しかし行っているのなら、たとえ私が信じられなくても、私の業を信じなさい。そうすれば、それは父が私におられ、私も父にいることをあなた方が知り、また深く理解するようになるためです。イエス様はここで言ってるのは、もちろん私のことは嫌いだと分かっています。私自身を信じなくてもいいですけれど、少なくとも私の御業を見て、私を信じてください。そして信じれば全部はっきり分かるようになります。とイエス様は必死に彼らに信じるようにと願っているのです。ここで神様の御心である天の視点と人間の信仰である地上の視点が一緒に救いをもたらすことが見ることができるのです。君たちは私の群れではないけれど、信じてくれ。すごいですよね。神様が私たちに与える救いの偉大な働きはものすごいです。私たちはそれをすべて完全に理解できなくても大丈夫です。神様は完全に私たちを救う偉大な力と、そしてそれをするために私たちの信仰で救いを与えてくださるのです。信じること。アーメン。会話に戻りましょう。イエス様は、あなたは信じない理由は私の群れに入ってないからですと言ってから、私の本当の羊の群れはそれと全然違うんですよってイエス様は言うのです。もう一度今度27節に戻ると、イエス様はこう言うんです。私の羊たちは私の声を聞き分けます。ちゃんと聞くのね。私もその羊たちを知っており、彼らは私についてきます。イエス様が盲目の人を癒した時にこのことを話したんですね。数ヶ月が経っているのでもう一度思い出してるんです。この話覚えてるよね。私は羊の声を聞き分けます。その羊たちは私もその羊を知っている。その親しい親密な関係がある。彼らは私についていきます。でしょ？その親しさが見えますよね。そして今度、次に言うのが、 28節ついていくとどうなるのか。私は彼らに永遠の命を与えます。すごいね。彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。羊飼いの力、パワーを示しているんですね。私の羊はもう絶対に私は手放さない。守っている。その見守り、その、支えの力を示しているんですね。死から救い出すだけではなく、命を与えてその命を守ってくれるような偉大なお方であるということです。私の羊は滅ばない。私は彼らの牧者だからっていう、なんか自慢を持って言っているイエス様でね、もう絶対何もならないぞっていう、そういうような確信を持って言ってるのですね。誰も私を、誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。何があっても、誰であろうと、サタンであろうと、悪魔であろうと、私の羊を絶対に取り出すことはできない。何であろうと、どんな状況の中であろうと、それは何にも私の手から奪い去ることはできないと、イエス様は言ってるのです。でも、それだけじゃないんです。もう一つ、ボーダスを言うんです。イエス様はここで。29節。私の父が、私に与えてくださったものは、すべてに勝って大切です。誰も彼らを父の手から奪い去ることはできません。イエス様の手、天のお父様の手に支えられている。ダブル保証と言ってもいいかもしれませんね。神様は絶対に自分のこの羊を守ってあげようっていう確信があると同時に、イエス様にも支えられている。その確信がある。これは自分にとってはすごいことですよね。いい確信ですよね。本当にイエス様は僕を守ってくれるんだ。どんな道を通っても、たとえ死の影の谷を歩くとしても、イエス様は共にいれるから安心ができる。よくない？確信でお持ちますね。そのようにあなたの良い牧者があなたをケアしているのであれば、そのような羊の群れに入っていれば、どのように反応するべきでしょうか？イエス様の後についていく。どの道を歩いても、イエス様が導いてるんだったら大丈夫。ついていこう。ってことですよね。どんなに怖いものが周りにいても、羊飼いはイエス様なんだ。ああいうものはそれほど心配する必要はない。イエス様が本当に私の牧者であれば心配する必要はない。イエスの後についていこう。ですね。それを聞いたユダヤの指導者たちはどういうふうに反応したんでしょう。イエス様、じゃあ後ついていきます。じゃないね。残念ながら。30節。ユダヤ人たちは、イエスを、一打ちにしようとして、再び石を取り上げた。やっば！かわいい。ダメだ。イエス様は一生懸命福音を伝えていても、なかなか聞いてくれない。今度は、取り囲んでいる中で、今度は石を持ち上げてるんですね。もう、これはダメだ。イエス様に、どうしても、石打ちで殺したいユダヤ人たちの指導者たちでした。イエス様は彼らが石を拾っている中でどういうふうに答えたんでしょうか。逃げろじゃないよね。32節。イエスは彼らに答えられた。私は父から出た多くの良い技をあなた方に示しました。そのうちのどの技のために私を一打ちにしようとするのですか？ このイエス様を殺そうとしているためにはイエス様は律法を無視しなければいけないですよということを示しているのです。神様の技が自分の存在をはっきりと示しているはずなので、考えてみてください。彼らの自分たちの間の、揉め事っていうのかな、争っている理由は、良い技、このような奇跡を行う人は神から来ている人じゃないと絶対にできないはずでしょ？でも、こいつは絶対神様のから来てると誰も言いたくないのですね。イエス様の話についてですね。この人だけは神から来ているのをどうしても認めたくない人たちでした。ユダヤの指導者たちはずっと律法、私たちが言っていることを守らなきゃいけないと天国に行けないんだよって常に人々に言ってながら、イエス様は違う違う。君たちは天国に行くのには私に信頼を置かなければならない。自分でどんなに頑張っても天国に行くことは自分の力では無理なんです。天国は素晴らしくて完全に清い場所で、私たちは人は悪いことをする中で自分のさまよいの中で神様を求めることは自分の力ではできない。イエス様が来た理由そのものが私たちを救い出すためにこの世に来たのです。イエス様が十字架にかかった理由は私たちがした悪いことの罰を完全に払うためでした。復活した理由は私たちが得るようなできない命をイエス様が与えてくれるためでした。どんなに頑張ってもそのルールを完全に守ることはできない。イエス様が来たのは、そのルールを自分が完全に守って、私たちのために永遠の命を、私たちのありのままの姿でイエス様に来て、こんな私を許して、こんな私を救ってくださいと言ってイエス様を信じる人には、イエス様はその人を呼びかけて自分の群れに入れてくれる。そういうことでした。この人たちは、みんながそうしちゃうと、ルールが、私たちが決めたルール守らなくなっちゃうじゃんと。イエス様は恨んでいました。嫌っていました。ので、イエス様は、では聞きます。私がしたいろんな奇跡の中で、どの奇跡を通して私を一打ちにしたいのですか？彼が、イエス様が言ってるのは、私を石打ちにするのには、私の行いをすべて無視しなければならないのです。その行いは全部私の存在を証明しているからです。彼らはイエスの御業を無視せざるを得ない状況でした。ので答えは33節を見ると、ユダヤ人たちはイエスに答えた。あなたをうちに、石打ちにするのは良い技のためではなく、もう完全に無視してますね。良い技のためではなく、冒涜のためだ。あなたは人間でありながら自分を神としているからだ。見技が神の子であることを証明しているにもかかわらず、それが示されているにもかかわらず、それに対して完全に無視して、見業を置いといて、私は、あなたは普通の人だと思います。私たちはただの人間だと思いますので、自分たちが勝手に決めた判断で、じゃあこの人は人間であれば、神様に対しての冒涜を言っているな。じゃあ殺そう。って感じでした。間違ってた判断でしたね。イエス様を言葉で、自分の見た目ではあなたは冒涜をしている。自分のことを神と言っているので、冒涜の罪であなたを石打ちにしますという感じでした。すごいね。じゃあイエス様はどうやって答えるのでしょうか。詩編の80、開かなくてもいいですけれど、詩編の82編で、神様は、ある、この、 イスラエルの支配者、支配していること、預言者だったかもしれないし、民を支配する人たちに、神様を、人々に示すために、人々を、導いたり、裁きつかさの役を果たしたりするときに、神様からある大切なフレーズがあるのです。ちょっと見てみましょうか。イエス様の答え。34節。イエスは彼らに答えた。あなた方の律法に、私は言った。お前たちは神々だ。と書かれていないでしょうか。これが詩編の82編の書物ですけれど、お前たちは神々だと書かれていないでしょうか。35節を見ると、神の言葉を受けた人々を、神々と呼んだのなら、つまり、神様の言葉を受けて、人を神様の、神様の、代表者として、人を導いたり、裁いたり、判断をすることをする人たち。神様の言葉を受けた人々が、神々と呼ばれているのであれば、神様の代表として。では、聖書がはっきり、聖書が廃棄されることはありえないのだから、もしそうであれば、36節、私は神の子である。と、私が言ったからと言って、どうしてあなた方は、父が聖なるものとし、世に使わしたものについて、神を冒涜していると言うのですか？比べてみると、前の人たちは、詩編の82編の人には、御言葉が届かれた。この場合は、御子が世に使わされた。天から来て世に来た人、聖なるものとされている、世に来られた人が神の子と呼ばれることは当然じゃないでしょうかということをイエス様言ってるんですね。前の指導者たちが神々というフレーズが当てはめれれば、私が神の子として、聖なるものとして世に使われたのであれば、神の子って言われることは当然じゃないでしょうか。なぜそれを冒涜とするのでしょうかと、彼らに聞いているのですね。で、ここで、先ほど読んだ37節、38節が出てくるんです。もし、私が、私の父の御業を行っていないのなら、私を信じては、なりません。正直に言うんですね、イエス様。私の行いが、本当に神様来てない、行いが神の子であることを証明してなければ、私を信じてはいけないです。信じないでください。38節。しかし、行っているのなら、たとえ私が信じられなくても、私の技を信じなさい。それは父が私におられ、私も父にいることをあなた方が知り、また深く理解するようになるためです。私の行いが本当に神の子であることを証明しなければ私を信じないでください。でも実際にそのようなことが神の子であることを証明しているのであれば、私のこと自身、私自身のことをどう思っていても、見業を無視しないでください。自分がどう思っていても、見業を見れば、そして見業を信じれば、私のことをよく知るようになるんです。イエス様は彼らに信じるように願っているのです。この状況をちょっと考えてください。イエスの周りに、殺したくてしょうがない人たちに囲まれているのです。イエスの命を取るために手に石を持っている人たちです。イエス様の命を取りたくてしょうがない人たちに囲まれているイエス様は何をしているのかというと、彼らに命を与えようとしているんです。私を信じれば、あなたにも永遠の命がありますよ、というのを言ってるのは、自分の命を取ろうとしている人たちに言っているのです。すごくない？ 私たちは自分の人生の中でいろんな悪いことをしているかもしれないですけれど、イエス様の愛はそれをはるかに超える愛を持って私たちを愛しているんです。この人たちはイエス様を殺したいにもかかわらず、イエス様を彼らに命を与えようとしているのです。もう神様は私のようなものを絶対許してくれないということは一切思わないでください。イエス様は絶対にあなたを愛して許しと救いを与えてくださいます。こんな人を愛して命を与えようと必死に願っているイエス様であれば、あなたの名を呼び求めていること、失われている呼び求めて彼らを救い出すために来られることを忘れないでください。あなたを愛しているんです。すごいことです。39。それでも彼らはイエス様を信じませんでした。そこで彼らは再びイエスを捕らえようとしたが、イエスは彼らの手から逃れた。囲まれていてもイエス様はそう簡単に捕らえるようなものではないです。イエス様言いましたね。私は自分の命を委ねます。捨てます。自ら捨てるお方です。捕らえられるようなものではないです。そこまで私たちを愛してくれるのです。こう言って、イエス様は今度、自分の羊の群れに他の羊を呼び求めるために出かけました。40節。そしてイエスは、再び、ヨルダンの川向こう。ヨハネ、バプテスマのヨハネが、はじめにバプテスマを授けていた場所に行き、そこに滞在した。エルサレムを離れて、ヨルダン川の向こう側に行って、アラノの地域です。そこに行ってしばらくいると、どうなったのですか？多くの人々が、イエスのところに来た。彼らは、ヨハネは何も印を行わなかったが、この方についてヨハネが話したことはすべて真実であったと言った。行いはなかった。けれど、ヨハネの紹介がこの人についてぴったり当てはまっているので、42節。そしてその地で、多くの人々がイエスを信じた。私の羊、私のところへ来なさい。命を与えます。罪を許します。ずっとあなたと一緒にいます。行こう。これがイエスの救いです。このような羊飼いです。私たちを自分のさまよいから、自分の罪からの救い、死から救い出して、私たちと一緒にいてくださる羊飼い、親密な関係を私たちに与えてくださる羊飼い、ただ私たちを知っているだけではなく、私たちと共にいることによって、私たちも羊飼いを知るようにしてくださる羊飼い。私たちとずっといて、守って、支えてくださる羊飼いです。これがあなたの羊飼いです。感謝ですね。二つの反応。あなたの羊飼いはイエス様であれば、心配することはない。この世に何が起こっていても、イエス様の後についていくことです。一緒に必ずいてくださるか。まだイエス様を信じていなければ、イエス様はあなたを呼び求めています。迷子な羊よ。 私はあなたのところに行くから。そしてイエス様は、私に信頼を置きなさい。私はあなたの羊飼いになってあげるから。素晴らしい特権です。イエス様を信じることはこれです。イエス様を自分のありのままの姿で、イエス様にどうか私を受け入れてください。つまり、私は今までいろんな悪いことをしたとしました。しかし、その悪いことをイエス様、あなた様がすべて許してくださること。十字架にかかった理由が、私の悪いことを、した悪いことを全部許すためでした。そして、私はその十字架の救いを受けたいです。復活したことによって、私にもその永遠のあなた様が復活したことの力によって、私もいつか死に対して勝つ、復活することができる。ずっと永遠にあなた様と一緒にいることを信じます。私が神様に受け入れられる理由は、イエス様、あなた様だけです。私の良い行いではないです。私が一生懸命頑張ったからではないです。ただ唯一、あなた様が私のために死んで復活したからです。それを信頼して、私はあなた様に頼りたいです。それです。イエス様に、そのように、自分をイエス様に委ねることで、私を救ってください。と言えば、イエス様はあなたを救ってくださいます。祈りましょう。頭を下げたまま、目をつぶったまま、クリスチャン、イエス様を信じて、あなたの人生の中でいろんなことがあるかもしれませんが、スティーブ先生、今日私は本当に自分の羊飼いがイエス様であることを思い出して、人生の中で、生活の中での通る道をもう心配しながら歩むのではなく、イエス様に信頼して歩みたいです。私のために祈ってくださいという人がいれば、静かに手を挙げてくれませんか？ありがとうございます。ありがとうございます。こういう人いませんか？スティーブ先生、私はまだイエス様を信じたことがないですけれど、今日私はイエス様を信じたいです。自分の羊飼い、自分の救い主として信じたいです。私のために祈ってくださいと言えば静かに手を挙げてまた下げてくれませんか？いませんか？ありがとうございます。他にいませんか？アーメン。あなたのために祈りたいと思います。イエス様、今日手を挙げた方が何人かいらっしゃいました。クリスチャンの中で、ああ、イエス様、私は本当に目をあなた様に留めながら、道のりがどんなところに行っても、あなた様に信頼したいですという人のために、あなた様は豊かな平安と聖霊様の助けを与えてください。彼らが、イエス様、あなた様に目を留めるように助けてください。そして、今日も、イエス様はまだ信じてないですけれど、今日私はイエス様を信じたいですという手も上がりました。その人も、イエス様、あなた様を、もう自分のありのままの姿で、イエス様、その人をも救ってください。永遠の命を与えてください。もう彼らは自分が一生懸命頑張って神様に認められるのではなく、イエス様がもう全部代わりにしてくださったことを、そこに信頼を置いて、イエス様の後についていくように、その人も助けてください。感謝して、イエス様のあなた様の素晴らしい恵みに感謝して、これを祈ります。アメン。